主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時イエスは十二人を呼び寄せ、二人ずつ組にして使わすことにされた。その際、汚れた霊に対する権能を授け、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は二枚着てはならないと命じられた。またこうも言われた。どこでもある家に入ったら、その土地から旅立つ時までその家にとどまりなさい。しかしあなた方を迎え入れず、あなた方に耳を傾けようともしないところがあったら、そこを出て行く時、彼らの証として足の裏の埃を払い落としなさい。十二人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。主の御言葉。まあ、今日の福音書はマルコの6章、12人のこの使徒をですね、まあ宣教のために使わす時の、まあ 心がけというか、まあそれをですね、まあ、イエス様がおっしゃるんですが、まあ旅にこの派遣するというか送る、まあその勧めとしてはやっぱりちょっとレベルを超えた不思議なことをイエス様は、まあ、ちょっと常識外れなことをおっしゃいます。旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋も帯の中に金も持たずというわけですけど、まあ杖と履物はいいんですが、パンも袋もお金もダメっていうことですね。まあお弁当もダメだし、まあ袋、旅行カバンもダメと。で、一番困るのはお金を持っていかないっていうですね。まあちょっとこれをどのように私たちが生かしていけばいいかっていうことですけど、もう新神戸に行くためにバス代も なかったらどうやって行けば、まあ新神戸に行ってもそこから切符買うお金がなければですね。まあしかもパンも持っていくなってんだけどね、お弁当も持っていかず、お弁当を買う金もなかったら、もうちょっとまあイエス様のちょっと勧めもちょっと非常識極まってるっていう感じが、まあ、するような、まあ、厳しいことをおっしゃってる。まあそれをどのように私たちが、まあ、なんでこういうことを言って、どのように私たちが実践するかということになりますね。まあこれは全くできないかって言ったら、まあ、だいぶ前ですけど、確かまあリーマンショックの後ぐらいだったと思います。まあテレビで金融資本主義の、まあ、なんか問題点みたいなドキュメンタリーがシリーズでやってるのを見てですね、まあいろいろあのヘッジファンドがどうのこうのとか、まあいろいろそういうシリーズだったんですけど、そのうちの一つがまあ、ドイツ人の女性が出てきてですね、でその人が、まあお金を全く使わない生活してるっていう、まあ、人のドキュメンタリーで、まあ、それは非常に印象的だったんですね。まあ、若い頃は教員をしていたみたいで、まあ、結婚もされてたみたいなんですけども、まあ、60代の後半か70代前半ぐらいだと思うんですけど、もう何年もお金使ってないっていうんですね。で、持ち物がカバン一つだけ、小さなボストンバッグ一つだけに着替えがちょっと入ってるだけで、でどういう生活してるかって言ったら、お金をなしにね、どうやってるんですかって言ったら、その誰かがその私の家に来てくれっていうふうにこうなんか、まあ、オファーがあって、で切符付きで、でそれでその人の家に行ってですね、でそこで、まあ、いかにお金を使わない生き方をするかっていうことを一緒になんかこう試してこうやると。で、まあ、いろいろお話をしたり、この市場かなんかに行ってこの捨てられてる野菜をタダでもらってきて料理して作るとかで、まあそうこうしてるうちに、なんかまた別の人から連絡があって、自分のうちにも来てほしいというので、そしてまたその何て言うんですかね、この、まあ、交通費かなんかも一緒に送ってきて、でそれをなんと5、6年やってるっていう、この一銭もお金、まあちょっとなんか健康保険どうすんのかとか 年金どうしてるのか、まあ、ちょっといろいろ、まあ、心配にはもちろんなりますけど、でもその人がなぜそういう生活してるかって言ったら、やはりこのあまりに私たちがお金にとらわれすぎてるから、お金なしに生きていけるってことを実験してる自分があって、で5、6年それをやってて、とにかく一銭もお金使ってない、お金どころか家も、まあ、服だって、まあ、ボストンバッグ1個ですから着替えもそんなないわけで、だからまあ結局その泊まったところで、まあ、もらったりですね、あるいはまあ交換したりしてるのかもしれないですけど、で娘さんもなんか おられて、お孫さんと一緒に時々娘から連絡があって、私の家にも来てくれって言うから、娘の家でも例えばしばらく滞在したり、まあ、そういう生活をしているということなんですが、まあ、やはりちょっとびっくりという感じがまあしますね。私たちがやはりこうあれがなければダメだとか、これがなければダメだとか、こう、まあ、あるいはあれがないから困るとかっていうのを考えてますけど、でも案外やっぱり私たちがこう物にあんまりとらわれてしまうと、結局不自由な気持ちになるということと、心に余裕がなくなってしまう、まあ、そういうことは確かに私たちの中に、まあ、あるかもしれないというふうに思います。ミニマリストというのが今流行ってて、 YouTube で出てきたりして、あれ、まあ、なるべく物を持たない生活を、しかも極限的まで減らすっていう生活してる人たちなんですが、でもミニマリストたちの言うことは、まあ、大体心の余裕ができる、時間の余裕ができて、生活がゆっくりできるようになる、物がなければないほどですね、まあ、それはそうかもしれない。でもさらに私たちはあまりにこの物とか何かにとらわれない生活をすれば、だからもうちょっと神の恵みのうちに、つまりなんか神の恵みを先取りして、先取りっていうか、結局人間の力で全部やってしまうと、結局神様の働く余地がこうなくなってくる、まあ、そういうことあるかもしれないというふうに思います。小さき姉妹会という修道会があって、シャルル・ド・フーコーというフランス人の流れを組んでいる、まあ、そこは本当に貧しさを大事にして、で仕事もなんかトイレ掃除するとか、この家政婦するとか、などあんまりお金の儲からないこのことをするような形で、まあ、住んでるところもものすごく貧しいところ、ね、で制服が ジーンズ のなんかそういう生地の着てる人たちなんですけど、まあ、時々、まあ、一昔前なんで今は多分やってないと思うんですけど、一昔前ですけど、まあ、この日本の僻地で住んでたりとか、まあ、で年に1回やっぱり集会かなんかで集まるんですけど、ただ北海道の端に住んでて、まあ、東京か埼玉かどっかに集まるんですが、交通費がですね500円なんですよ、一人500円で市の日本の果てからみんなやってくるんですよね。でじゃあ500円でどうやって北海道から東京まで来れるのかとか言ったらですね、みんなヒッチハイクしてくるって、お金がないから、で長距離トラックのそういう人に拾ってもらって、まあ、それで来るって言うんですよね。で結局その、まあ、だんだんやってくるともうみんな分かってくるし、でシスターたちも親切だから、トラックの運転手もなんかだんだんそれたちに乗せるのも気持ちが良くなって、感謝されたり、なんかちょっとした手作りのプレゼントとかもらったりしたら、まあ、それでもうネットワークができてて、だからその時のシスターたちはもう日本全国どこに行くのでも500円で行けるっていうか、まあ、それはなかなか結局何にもなかったらなかったなりに、なんかこう助け手が入ってくるし、なんかこう恵みが入ってくるから、何か不思議なこうつながりが出てきてですね、それで500円で日本国中どこでも行けるっていう、まあ、自由さと助け合いの何かがこう生まれてくる、まあ、それはやはり一つのこのイエス様の言っている勧めをまあ実践していく、まあ、一つのやり方かもしれないと思いますね。まあ、私たちはもちろんそこまで極端なことはできないけれども、でも結局私たちが物とか何かにお金とかに執着して、もあれが足らないとか、やっぱり心配だからこれこうしとかなきゃ、まあ、そういうことばっかりに、まあ、ある程度もちろんしなきゃならないですけど、そういうことにばっかりとらわれてしまうと、やっぱり心の自由と神様にこう働くこう余地というんですかね、スペースが なくなってしまうということは確かにあるかもしれないというふうに思います。まあ、ある時、もうだいぶ前ですけど、まあ、信者さんと一緒に練成会から帰ってたんですよね。で、晩の祈りをある一人の信者さんが導きでやってて、で、ちょっと細かいところは忘れたんですけど、とにかく手を出しましょうって言うんですよね、手のひらを。で、自分が、まあ、今日一日か最近悩んでる、あるいはこうしなきゃならないものを数えてみて、それをこう握りしめるっていうんですかね、こう 両手で。で、私もまあ、あれもこれもこういうこと。で、こういう問題があってとかなんとか。で、その時に、その次にその人が、じゃあそれをこう手を開いて手放してみましょうって言うんですよね。だからそれでいろんな問題をとか、まあ、執着トラウマをこうパッと 手放して、じゃあその後、まあそれはちょっと導きあったかどうかわからないですけど、じゃあ僕の手のひらに何が残ったかって言ったら、まあちょっとお祈り中ですからね、手のひらにマリア様が立ってたっていう。で、あ、そうかと思って、まあ結局私たちがあれもこれも握りしめて、これも足らないとか、これだけ準備してとか、結局神様が働かないんですよね。でも私たちの信仰生活の基本はやっぱこう手放すとか、とらわれを持たないとか、でそうすると、まあマリア様が、神様がそのスペースを埋めてくださって、そしてもっと 大切なことを教えてくださったり、神の導きが、まあ、現れるようになる。まあ、そういうことがこの今日のイエス様の、これ福音宣教のやっぱ話ですからね。やっぱ何でもかんでも揃っててやるんじゃなくて、足らない中でやるからこそ神の恵みと人々の善意が、だからどっかの家に招かれたらそこに泊まりなさいと。でも泊めた人も嬉しいと思うんですよね。そこでね、泊めてその人たちとお話をする中でやっぱりお恵みが広がっていく、神様の恵みが広がっていく、まあ、なんかそういうことの形で神の国を広めなさいとイエス様がおっしゃっているんだと思います。まあ、私たちなかなかね、まあなんかだんだん世知辛い世の中になってきて、まあ、全てが値上げとかなんとかなんとかいろいろ難しいですけど、まあ、こういう時だからこそ執着を置いて神の恵みにこう委ねるならば、私たちはもっと喜びや恵みのあふれた生き方に招かれていることに気づくことができるんじゃないかと思います。まあ、全てのお金をね、持たないでってわけにいかないんですけど、でもなるべくやっぱり、とらわれと執着を置いて、神様に対する、まあ、素直な、単純な信頼の心で、歩んでいけるように、神に恵みと力を願いましょう。